出ました。どうも、モグラグラジオでーす。おきじゅうでーす。
どうも、ドラムの人でーす。
はい、ということで、始まりましたですね。
始まりましたね
ー。いやー、今のこの状況を説明しますと、昨晩ね、オールナイトでアクション映画を見まくるという夜の明けて、昼の3時半なんですけども、テンションがね。
いやー、これは、いやね、ちょっとしょ、こういうので行ったらいいじゃないですか。
そうね、向かい酒で頑張っていきますか、今日も。まあ、9月ということなんですけど、
はい。
どうすか、最近。
え、そういうの？
なんかちょっと、たまにはちょっとこういうのも入れといた方がいいんじゃないですか。今日はスロースタートやから。
あ、そうですか。
うん。
最近、どうですかね。アニメばっか見てますね。
アニメ何見？
すごいね、今、インターネットって。
あ、ネットで見てんの？
うん。
ああ。
もう、パソコンの電源を入れたらもう、全部見れる。すごいよ、本当に。
まあね、すごい時代になりましたな。
すごい時代ですよ。その超高画質で。
あれ？ベオ？
ベオだけじゃなくて、
うん、
ニコニコ動画が、うん、の系列でやってるシェイムーっていう。
あ、知らん。
あって、
うん、
あれまだね、あんまり、ユーザーが、
うん、
ついてないから、
うん、
最新のやつとかが超高画質で、
あ、やばい、ね、
上がってたりするんだけど、
あんまり、あれやな、こういうところで話題にしちゃいけない話題やったかもしれんね、
シェイムーブ。
いや、
消されてんだけど。
あ、まあね。まあ、いたちごっこやからね。
いや、マジ、神動画だ。なんかコメントが流れんだけどさ。
ああ、なるほど、なるほど。
神画質。
なんかそういや、なんか吉本興業はなんか、その辺 OK にしたらしいよね。もう削除しないっていう。
あ、そうなの？
そうそうそう。吉本関係に関して。
マジで？
だまあ、芸人さんのプロモーションにもなるっていうことなんじゃない？
いや、もうしょうがないんだよね。
まあね。野村くん、ちょっともうちょっとだけ声上げてもらっていいですかね。
いらない。
これよ、野村さんの波形。
マジですか？
うん。あ、じゃあ、それぐらいの感じで。
どうもモグラグラジオでーす。
まあ、言いましたけどね。ということで、あれなんですよ。
この、今日の。
そうです。今日のアート
テー
マ。あ、アートコア対談っていうサブタイトルつけたんですけど。
あれは毎回。
毎回つけようかなと。
なるほど。じゃあ、ちゃんとコアに、何がコアかっていう話だけど。
まあね。
もうこの状態が。
時間の許す限り一個のテーマについて話していこうということで。
よし。
今日はあれなんですよね。ちょっとまあ、僕の提案と言いますか、ちょっとこの前の8月15日に、
うん、
僕が京都で主催しているブラックトゥブラックっていうね、
うん、
ライブドローイングパーティーと銘打ってるんですけど、うん、やってきて、で、まあちょっと今日の何喋ろうかなと野村くんと、で考えたんですけど、ライブペインティングについて、
うん、
今日はちょっと喋ってみようかなと。
うん、なかなかいいテーマですね。
そうですね。一回、こういうのってあんまりこう、語られへんというか、あんまり。
うん。
うん、で、まあね、野村くんは野村くんで、まあ、そのブラックトゥブラックの第4回にゲストでお願いしてたりとか。
来ましたね。
あと、おととしですか。マジカルアートルームのね、六本木の方の。
ビルがなくなるっていうところのね、最後の。
そうね。まあ、アスクっていう。まあ、あれは公開制作って名物なんですけど、ね。
うん。
まあ、
ライブペインティングって、あれ
よね。まあ、そうだね。現場で描くっていう。で、一応、どういう流れでいこうかなと思ってたんですけど、その、うん、多分、
うん、
今のこの一般的なライブペインティングと聞いた時のイメージのされ方っていうのは、うん、きっとその、VJ 以降の、
うん、
まあ、クラブシーンとかライブハウスなどで描かれる、ライブで描かれるドローイングなりペインティングのイメージが強いと思うんですよ。
だから、VJ の代わりじゃないけど、 そうそう、まあ、空間演出の一環のなんか、
うんうんうんうん、
っていう感じのライブペインティングね。
そうそうそう。で、とりあえずね、僕がこのブラックトゥブラックっていう企画を思いついたのが、
うん、
3年前なんですけど、
うん、
その時まで僕ライブペインティングやったことなかったんですよ。
はいはい。
で、なんかでも見たことは何個かあって、なんかその、知り合いのイベントだったりとかで、何個かこう、ライブペインティングっていうものを体験したんですけど、いまいちこう、なんかこう。
見ててってことです
か？そう、見てて。
現場で、
うん、
会場にいて、お客さん側で。
側で、うん、なんかその、まあ、そうやな。まあ、ほんまさっき言ったみたいに VJ 以降、その、ライブペインティングっていうのをイベントの中に入れていこうとする動きはあったんですけど、その、絵っていうものは、なんかその元来その音楽とはちょっと、その制作のスピードというか、その、なんていうのかな。見せ方の、なんていう、やばさのポイントっていうのがちょっと、
そうだね。
結構音楽とは相入れないものなんで、その、あんまりその、例えば、ライブハウスとかクラブのメインステージで VJ とミュージシャンがパフォーマンスをしてて、その脇のちっこいところに紙貼って、
そうね、
書いてるみたいな、なんかすごい多かって、なんかすごい存在というか、
うん、
残ない感じになってるイベントが多くて、で、あんまり面白いなと思ったことがなかったんですよね。
うん、
で、その時に、その、まあ、ライブペインティング、まあその中でも世間的には、
うん、
そのライブペインティングっていうものの可能性を、その、模索してるアーティストっていうのは何人かいて、
うん、
まあ僕は、の目から見ると当時はだからそのドッペルっていう関西のユニットとか、あと東京ではまあマストワンっていう、うん、でマストワンのパフォーマンスなんかはかなりそのある種のライブペインティングの一個の完成形を作ったと思ってるんですけど、
マストワンとかはあれだよね、だからプロジェクターとを使って、
うん、
その、描いた絵 をすぐコンピューター取り込みつつ、だから、
うん、
だったり。
そう、なんかマストワンっていう絵描きが線画を描いて、そこにダイレクトにライブでプロジェクションしてるイラストレーター、アドビのイラストレーターのソフトで、うん、ベジェでその線を切って、ライブで色をつけるっていう。
だから、なんかその、絵を描くとき、ライブペインティングの、
うん、
まあ、ライブと音との相入れない、そのスピード感の違いみたいなのを、
そうそうそう、
その、コンピューターとか技術を使って、
うん、
まあ、ライブとしてどう見せるかみたいなの
を、そうやね。
やってたよね。
うん、なんかこう、視覚的な、こう。
視覚的な効果で。
そうそうそう。やっぱりこう、ライブペインティングのデメリットってさ、うん、決定的なのが、やっぱ手で描くから、うん、その、ヒューマン、だからこの両手を全開に広げたスペースでしかまず描けへんし、あと、
パッっていうさ、色がパッと変わるとかさ、画面がパッと転換するみたいな、
そうそう
そう、そういうのは、基本的に不可能というか、
そうそうそう、
なり得ないわけだ。
うん、そうそう。だからもうペンキをさ、ビシャーってさ、画面に投げるとかやったらいいかもしれんけど。うん、
だから、アクション性的だね。
だ結局でも、そういうなんかアクションに特化したようなイベント、ライブペインティングっていうものも、やっぱりその、うん、なんていうか、その、この作家独自の何かが見れるかって言ったら結構難しくって、で、そんなことで、なんか結構、まあ VJ まではうまくいったけど、ライブペインティングっていうのはやっぱり結構イベントには難しいんやろうなと思ってたんですよ。そしたら、その、言ってたそのドッペルの、片割れの山尾くんっていう人が、
うん、
その東京のギャラリーコンシールっていうところで、その、ライブペインティングのイベントをやったんですけど、
うん、
もう4年ほど前の、名前とか忘れたんですけど、それが結構ね、音楽が DJ のバックトゥーバックで、その、絵描きは20分。で、これ結構エグいのが画面の上に20分から0秒、0分0秒までカウントダウンで、
うんうんうん、
目に見えて時間あと何分かっていうのが分かる状態で、どんだけ絵が描けるのかっていう、うん、結構企画性の高い パフォーマンスをしてて、で、ああ、これは面白いなって思ったんですけど、何よりびっくりしたのが、めちゃくちゃ客が入っとったんですよ。
あ、そのイベントで。
そうそう。うん、もう、ぎゅうぎゅうなぐらい入ってて。で、なんか、わあ、すごい。でもなんか、やっぱりライブペインティングっていうもシーンというか、その、まあ、ドッペルっていう人は一個牽引者でもあるから、うん、その、見たいと思ってる人はいるんやと思って、
ライブペインティングっていうのを大なんかメインにしたイベントで、
そうそう、
見に来る人はこんだけいるんだと、
う
ん、
そうで、それにちょっと感動して、でもその時にやっぱり20分で描く絵の完成度自体は結構どうなんだろう、
うん、やっぱりそんなぐらいにしか描けないよなっていう、
そうそう、うん、でそれを見ながらなんとなくこう、じゃあその時間を区切って、うん、絵描きが複数人一枚のキャンバスに、だ要するにこう客目から見ても何かのルールに縛られた中で絵を描いてるっていう状況を作れば、そのパフォーマンスとして面白くなるんじゃないかなっていうアイデアからできたのがブラックトゥブラックって企画だったんですけど、まあ、ブラックトゥブラックっていうのは基本的にその絵描きが基本10分から15分で、入れ替わり、完全にパッキリと入れ替わって、で、1枚のキャンバスにどんどんドローイングっていうのも一個こだわりなんですけど、その、絵がどんどんこう構築的にできていくっていう、様を見せるっていうパフォーマンスなんですけど。
なんか、あれだよね、結構、他のライブペインティングとかのイベントと違って、かなり制限を加えることによって、
うん、
もうちょい見え方を。
うん。
すごい、ブラックトゥブラックは、最初にその話を聞いたときに、
うん、
面白いなと思って、やっぱりその、なんか、雑多になりがちなのを、
そうなん
だ、いかに、でも最近どうなんですか、どんどんその、最初のルールが、
あ、
誘拐してきて。
いや、でもね、やっぱりその、
この間どうでした、
いや、この間は結構絵描きが6人やったんやけど、うん、その、まあ、時間をちゃんとタイムテーブル、パッキリ区切って、でも、何分、20分交代にしたの、
うん。
で、6人なんで、2人ずつ、20分交代で最後までやって、で、最後は弁天っていうバンド1時間に関しては自由にってやったんやけど、まあ、そうやね、個人的には絵の完成度としては、今までで一番良かった。
あ、そう。
うん、そう、なんていうの、それはやっぱり6回もやってきたんで、その、レギュラーメンバーが大体こう、タイムラインを把握できるようになってて、なんていうかね、ちゃんとこう徐々にできていく感っていうのはすごい高くて、で、まあもちろん最後の自由の1時間でかなり壊れてしまうんやけど、うん、なんか、京都でしかまだやってないけど、その、まあなんかこう、理解はされだしてるかなという状態ではあるんやけど、で、今日はその、まあそんな中で、そのライブペインティングっていうものの、その、可能性というか、
うん、
何を、やれば面白いのか。で、その、特に、やっぱ B2B とかでも、あと他のイベントでもそうなんですけど、その、ライブペインティングっていうのは結局、やっぱりやってて思うけど、音楽とのシンクロっていうのは、ちょっと、そこの親和性を高めるっていうのは多分無理で、おそらく、うん、ライブペインティングをメインに据えたイベント作り、
うん、
で、そこで、なんか、統一的な空間を作るっていうものの可能性をちょっと探りたいなという。
いや、逆にだから、あんな、上げ上げの音が来ると、やっぱ上げ上げの動きをしてくれないと、観客的にはさ、
まあまあそう、ね。
見れないじゃん。
うん、うん。
すげえ、だから、アンビエントな、チルアウトのイベントとかで、
う
んうん、こう、ゆったり絵が、描かれていくとかもいいと思うんだけど、うん、
まあ確かにそのまあ親和性はないとはいえ、やっぱり同じ一個の空間で行われるパフォーマンスなんで、例えば音楽がうるさければやっぱり線も走るし、
走る、ね、
その分荒くなるなんですよね、これはどうしても。
すげえ 思いっきり解放して俺の中でライブペインティングをわ、うん、ーってやったのが、うん、あのガフっていう雑誌を作った時の、
はいはい、
あのスーパーデラックスでやった、
うん、
ゲロ混ぜっていうイベントの時に、
は
い
は
い、
やったね、
うん、おぎちゅうくんとかも一緒にあの絵描きとして、
うん、
なんか8メーターぐらいの壁面にもうとにかく描きまくるみたいな、ゲロ混ぜ
ゲロ混ぜあれ混ざってたなあれだって絵描きめっちゃ多かったし、ね、
多かったし、もうそれぞれが勝手にもう知らない人とか参加し始めるしね。
そうそうそう。いやああいうのも楽しいけどな。
で結局最終的には全部破壊して終わったっていうのが絵のあがすげえいい感じで出来上がってた時期もあったけど。
そう。
それはなんかあの、うん、夜の2時ぐらいの時はすごい良かったけど、そこからもう壊しの作業入って。
でも、あれはでも、ある種、ライブパフォーム、ライブペインティングの、うん、まあ、特徴というか、魅力やと思うよね。そうですね。途中まで完成度高くって、で、スクラップしていくっていう。
観客も結構見てたしね、なんか知んないけど。
あ、見てたね、結構。うん。いや、ほんでね、なんかその、あれなんですよね、その、B2B もそうやし、その前に、あの、20点の、藤田くんと僕と野村くんと、林さんと合田君でやったアスクっていう企画の時からすごい思ってたのが、そのドラムの人っていう野村君っていう人は、その最初に出てきたそのまあ絵である以上こう急にこうパッパッとこう展開するっていうのは不可能な状況の中で、なんとかそれをギミックでなんとかしていこうというのがあるじゃないですか、
うん、
であの辺は結構面白いと思って、
うん、
どうなんですか最近のそのドラムの人的なライブペインティングの向かい方っていうか、
結局だからどっちかなんだよね、うん、絵描きの視点でその自分の手で絵を描くっていう行為の方を観客に見せるようにライブペインティングっていうのをあれしていくのか、もう観客にこう見てて飽きさせないパフォーマンスとして、あのライブで絵を作っていく様をいかにあの要素を減らしてパッと作れる絵を作る仕組みに変えるかみたいなんで、
うんうんうん、
結構なんか方法論的に、
うんうん、
例えば壁面の使い方とか、
うんうんうん、
あの筆とかペンで絵を描くって考えると、
うん、
その分時間がかかるわけじゃん、
うんうんうん、
でそれをもっとシステム化させて、
うん、
で新しい、考えたの俺、
おーお
ー、画面作りじゃないけど、
うん、
例えば今か簡単に思いついてたのは、まあ、16ビットぐらい の、
うん、
あのドット画に壁面をしてしまって、
あ、スーファミぐらいの、
スーファミぐらいのスペックで、
うん、あ、スペックで、うん、
で、一コマ一コマが白と黒ので、色分けオセロみたいな感じで、裏表が、
はいはい、あ、裏表
が、裏表で、
うん、
それがもうポッと押せばクルッと回るみたいな。
ああ、はいはいはい。
それが、まあ、16ビットぐらいの縦横のドットの数で、まあ、壁面作っといて、
はいはいはい。
それをもう、タタタタタタってやれば、直線がタタタって生まれると。
はいはいはいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
それを例えば、こう、ステージの正面に据えて、裏からパーッとやれば、表にはその線だけはパーッと出ると
。ああ、はいはいはいはい。ああ、なるほど、なるほど。それ、いいな。
で、だから、絵描きの人は、自分で線で描くっていう、あの、線でしか出せない魅力とかを出すよりも、具体的な図柄さえ、その画面に出てれば、よしとして、ライブペインティング臨めば、
うんうんうん、
その、もうフォーマットの中で、
うん、
例えば、もう動く、ライブアニメーション、っていうか、
うんうんうん、
っていうのとか、
うんうん、
それを結構見せれんじゃないかっていう、
あ、
だったらそういう壁面をちょっと作ってみようかなと。
ああ、なるほどなるほど。
で、そういう、もう、こういう壁面があるから、これで遊べる遊び考えようよと。
あ、なるほど、なるほど。
すれば、それは一つ、
はいはい、
パフォーマンスとして、いけんじゃないのかなっていう。
ああ、なるほど、なるほど。そうね。確かに。
結構、今、なんか、どのジャンルもそうだけど、うん、すぐ、コール&レスポンスじゃない。もう、すぐ反応が欲しいみたいな。
はいはいはい。
長くも見れなくて、
うんうんうん、
こう、一過性の、まあ、すぐこう反応がわかるやつに飛びついてしまうっていう、
はいはいはい。
なんかもう染みついちゃってるから。
ハリウッド映画的な、ね。
そう。
なんか定期的にアクションポイントがあるみたいな。
昔のフランス映画とか見れねえみたいになってるじゃん、もう。間延びしすぎてみたいな。だからお客さんの目もね、結局、
うん、
すぐ飽きちゃうとかさ。
うん、なんか、その、ライブペインティングとかって、絵描きの側からが、その、信じてるっていうのがさ、あれやね、なんかこう、完璧に美しい線を迷いなく引いたら、それは見れるもんになるんだろう。そういうなんかこう、ものがあるんやけど、意外とそうではないからね。
それに、そんなに、間近で見えないからね。
ああ、まあそうね。
遠いしね。
うん。昔なんか日本映画でさ、何の映画やったか忘れたんやけど、江戸の町の広場で、絵描きがめちゃくちゃでかいだるまの絵を描くっていうシーンがあって、うん、それにはすごい江戸っ子たちはもう、
めっち
ゃ熱狂して、なんかもうあまりにもだるまがでかいし、で、だるまっていう絵自体はすごいシンプルな、うん、キャラクターみたいなもんやんか。でも、その、めちゃくちゃでかい筆で書いて、その、一手一手に、なんかこう、おー、みたいな。
なんかさ、書道家は結構そういうパフォーマンスするじゃん。
あー、する
もう、モップみたいなでかいのでさ、
する。
ギャーンって、身体性を特化させて。
そう、なんか
武田総流、総、なんだっけ、総運だっけ。
そう、そう。なんかあれやろ、年末の清水寺のさ、
あれもそう、
今年の漢字みたいなさ。あんなさ、ライブでさ、ニュース番組で中継する時点で結構すごいなと思うけど。
だあれはライブペインティングとしては、やっぱり観客も、おーって思いやすいだろうね。
そうや。だ漢字やったらさ、だって、漢字書いた時点でさ、意味がみんなに伝わるやんか。
うんうんうんうん、
絵として。
うんうんうん、
あれって、はすごいやん、なんか。だから言って言って、点打っただけやったら何か分からんけど、どんどんこう、うん、要するに一手ずつ、漢字の可能性、選択肢が減っていって、もう最後の方にはもう、あ、トラかとかさ、うん、なんか、去年は何やったっけ、なんか忘れたけど。
変
か。とかね。だからああいうのって絵描きはでもどうしても信じてしまうねんけど、意外とそれをライブでやると面白くないみたいなのがあるから、そのさっきの、野村くんみたいな、ビットでっていう、とかいうアイディアっていうのは、ライブパフォーマンスとしてはね、すごい。
結構、俺が、もう、ライブペインティングっていう最初のイメージであった、ライブペインティングをやってた人の集団で、グラビティフリーっていうのが、東京にいてさ、その人たちは、なんだろうな、色使うんだけど、
うん、
結構物語性を持たせて、ストーリー性のある画面、だから、一個の図像が出来上がったら、それをこうやって消しては、次の
そう。
それから絵をまた作ってって、みたいな。
はいはいはいはい。リンパ絵師団とかもそうだね。
で、最終的には一つの絵に仕上げるみたいな。
そうやねんな。なんか、ああいう人らってさ、なんかあれはだからライブでどのぐらいのパフォーマンスを出せるかは分からへんけど、映像作品とかを作ってるやんか。で、
作ってる、
うん。ああいうのっていうのは、なんていうの、すごい作業絶対大変なものを、ものすごい、こう、ライトなさ、ポップなものとして見せてるやんか。で、ああいうの、ああいう気概やねんな。だから結局一本の線がどうとかじゃなくって、もう、目の前で起きてることが全てであって、
うん、
そう。それをいかにこう、 楽しいものとして見せるかっていう方向性やねん。
で、逆に体をどう使って見せるかとかは結構考えてて、うんうん、手に絵の具をバーッとつけてタタタタってやってなんか風景を作っていくとか、
ああ、はいはい、
あのお客さんにとってみたら絵がこう変な形で出来上がっていく面白さを、
はいはいはい、
あとどうやって絵を消すかっていうので絵の具をどうぶちまけるかとか、
はいはいはい、あ、それで急に思い出したけどさ、やっぱりこうライブペインティングちょっとでも噛んでる人間にとってさ、去年の北京オリンピックの開会式。
そうなの。それ言おうと思ってた。あれでしょ、舞うやつが絵を描いていく。
回転しながら。
あれやばいでしょ。
あれやばいよな。だどこまで実際描いてるかは別として。
いや、描いてないでしょ、あれだから。
そうやんな。
なんか、地面が、あれ地面がでっかいプロジェクターの、
そうやね、
ね、うん、モニターになってて、うん、あそこにもうグラフィックが流れてて、
そうやね、
それに完全シンクロするようにダンサーの人が
動いて
自由に舞ってるように見せんだけど、あの線がショート
で、ね、
めちゃくちゃかっこよかったよね。
あれめっちゃかっこよかったよ。
ライブペインティング的にうわーって思ったよね。どうやってんだって。
そ
したら雲になっててね。
そうそうそう。あれどうやってるかわからへんとこ。でも最後にさ、あの入場行進の時にさ、うん、選手たちに七色のさ、絵の具踏ましてさ、
うんうん、
虹をこう描いたりとかしてたやん。なんか、ああいうのとかってさ、結構なんかデジタルとアナログのさ、こう、うまいこと使って、しかもなんかこう、虹とかってさ、中国っぽくはないけど、平和というかさ、うん、なんか、世界的な希望やし、うん、ああいうのって結構、やっぱり、グレートパフォーマンスでしょうっていう感じがするけどね。
やっぱなんかその、なんだろうな、ちょっと魔法がかかってる感じ。
そうそうそうそうそうそう、そう。
あれで、やっぱ、そういうのが出てるのなと思ったのが、グラフィティの人たちの絵の描き方。
ああ。
やっぱあの人たちは、警察が来るとか通報される前に、バーンと絵を仕上げるみたいな。
はいはいはい。
ね、技をすごく特化させてて、スプレーじゃん、それ。
うん、スプレーな。
だから、直接筆で描かない分、なんかここ、壁面までの、この10センチぐらいの距離が、なんかね、魔法みたいで。
ああ、
うんうん。で、最後に黒い線入れじゃん。ピ
ューああ。
ラインを。
うん、そうね。
あれの線の出方が、なんか、なんか魔術使ってるみたいな。
ああ、はいはいはい。
あれでも見ててかっこいい。なんか見れるなと思って。
いや、かっこいい
と思う。ね。
うん。まあ確かにその、ライブペインティングの一個の始まりの一つはやっぱグラフィティは絶対あるよね、うん。
あるある。
うん。まあ、もちろんそのグラフィティライターがね、でも本来でもグラフィティっていうのはイリーガルなもんやから、その、夜描いて次の日の朝に急に絵が出現してるっていうことやねんけど、まあ、そのね、例えばたまになんか、ちょっとしたギャラリーとか美術館でも、やるときに公開制作と銘打って、
まあ、一時隠し芸でやってたじゃん、なんかマーシーとかがまだやってた頃に、なんか廃材街に転がってるドラム缶とか蓋で宇宙の絵描いてくる、
はいはいはいはいはいはいはいはい、あったあったあった、そうそうやな、そうやねんな、いやだからここで一個問題があってさ、だからそういうさ、あらかじめこう完璧に何を書くかを
最後に決め打ちで、そこにどう持っていくかっていうパターンとね。
うん、それはマジックをこう演出できやすいねんけど、うん、でも片やその全くライブでこの現場の感じで絵を描くっていうさ、なんかその、それに立ち合わせるっていう魅力もあるやん。
だから、どっちかっていうと、ブラックとブラックだったら、
うんうん、
帰ってるやつのも分かんなくて、
そうそうそう、
みんなライブが終わった時に、こうなったかってなる。
そうそうそう。で、みんな口を揃えて、途中が良かったね。途中が一番良かったねっていうパターンね。どうなんやろうね、でも。
ね、一過性のそのライブ感を見せる。だと、
うん、でもキメキメもやってみたい気もすんねんけどさ、でもなんか
わかりやすいと思う、やってても、
うん、
キメキメだったらね、
なんかね、でもあれなんよね、なんか何回かその B2B 以降ライブペインティングいろんなところでやらせてもらったけど、その全く何も考えずに行くときと、まあ、B2B は基本的にそういうようにはしてんねんけど、意識して完全に事前に絵柄を決めていくときがあってさ、絵柄を決めていくときは楽なんやけど、あんまやっぱ別にそのなんつうかグッとけえへんっていうかさ、
あ、うん、もう
なんか逆になんか 見えすぎるというか、なんかその他の人の絵とかさ、例えば観客がどういう風にテンションで見てるかとかを意識しすぎるっていう か、 だから結構散漫な中で、でも絵柄は決めてるから、
うん、
なんかそれなりにその余裕を持って描ける分、そのパフォーマンスとしては絵として見れるのかもしれへんねんけど、その集中して今目の前で一人の絵描きがこっちに背中を向けて絵を描いてるっていう、その凄みみたいなのはないやろなと思いながらやってんねんけど。
これはでも吉川くんが結構その自分は望むときにキャラをもう決めといて
合わせた、そうそうそう
そうそう、あのだけど、うん、他の人がそれに入ってくることによって自分のなんかポテンシャル以上のやつを出さなきゃいけないっつって進化していくみたいな。
そう、だからあの前の吉川くんのインタビューが結構重要だったのが、うん、あのテクスチャーを事前だけを事前に用意してるっていうやり方をあの人は取ってるらしくって、でもそれはまあ見てたらわかんないけどさ、うん、あの考え方はいいなっていうか、
どっちかというと僕はその具体的なキャラとかテクスチャーを自分で持たない人だから、逆にそのライブペインティング臨むときにいかにそいつら、まあ、他に一緒に参加するやつらの絵描きの、うん、ライブ感を引き出すように画面を壊すかみたいな、
はいはいはいはい、
それをパッとどう変えるかっていう、例えば、うん、吉川くんがこうキャラ描いたキャラを半分裏返してあげると、うんうん、そのキャラをこの後その作家はどう扱うかみたいな、
うん、
そういうのやりたくてあのなんかシール使ってバーッとやったり、
いや野村くんが参加したブラックとブラックの回っていうのは今までと全然違う画面作りになってて、あの時はあの事前にそのグリッド状にというか何やろ、チェッカーフラッグ状に始まる前に四角のステッカーをもうあらかじめ
画面に貼っといて、
うん、でそれをライブでこう動かしたりしながらやってたんやけどね、うん、ああいうのとかってやっぱりアナログでマジック一本で行きたい他のメンバーにしてみたら、まあ、ある種何してくれんねんやし、
そうでしょ、
どうしようかなっていうさ、もうそれなんかあの、なんていうの、餅つきみたいなもんでさ、なんかこう、俺らつくんやけど、かき回す、めっちゃ手入れてくるやんみたいな、なんか、感じは面白かったね、確かに。うん。まあね、うん、そやな。でもそれがどう見えてるか
っていうね。全然伝わってなかったけどね。あの人何やってんだって。
一見何も、ペンとかほとんど持ってなかったもんね。定規とかね。
それでまた、あれも結局まだシステムが完成してなくて、
うん、
うまいことシールが剥がれないとか、なんかそういう、なんかちょっと。
ああ、はいはい。そうやな。
で、あれはもしかしたら、本当に壁面を最初からパコって入れ替われるような画面にしとけば、
うん、うん、そうやな。
もっとインタラクティブ性を持たせてとか。
そうやね。その音楽と負けへんぐらいのテンションが画面で現れるっていうのには、やっぱりその何かアイデアが必要だし、あとパフォーマンスとして、遅くてもいいから、絵と絵の制作を楽しく見れるっていうのには、やっぱ何かしらの縛りがいるんだと思う。
あとは、やっぱアニメーションのミミちゃんとかと、
はいはいはい、
コラボし始めてるけど、
うん、
もうちょいもうちょい、ライブで絡めるなんか欲しくない？やっぱ、ああいうのを使うんだったら。
いや、それでね、ちょっと次一回試してみようかなって思ってるアイデアがあって、うん、ちょっとまあこれはびっくりさせたいんで、ここでは
言いたくない。
詳細は言わないですけど、ただ、今後やっぱ。
言ってしまえよ。
でもやっぱ映像とかさ、うん、あと今のインターネット技術とかを取り込んでいって、で、アナログとデジタルの中でマジックを見せるっていう方法論をやっぱ模索した方がいいやろなっていうのがあって、うん、で、そこで何をじゃあ出していくかってなった時に、やっぱりその絵であるっていうことやねんか、その重要なのは、うん、で、絵っていうのは、まあ逆に比較で言うとさ、VJ と比較した場合、その VJ っていうのはあらかじめそのネタが全て完璧に用意されてる中から、うんうん、でもネタの箱の中は客には見えへんから、うん、その VJ のチョイスによってその驚きを出していくやん、うん、パンパンと、しかも リズムとリンクしてたりとか、その曲調とリンクしてたりとかするんで、その違和感なく空間の中にこう入っていく。で、音楽の相乗的な効果もあるのか。でも絵っていうのはやっぱり異質なものとしての異形変化を目指していくしかなくて、だからそれはだからすごい、まあこんななんか横文字使うのもあれかと思うけど、ある種観客にはリテラシーがかなり要求されるというかさ。
リテラシー？
そのなんていうの？
リテラシーってどういう意味？
結局その
横文字で悪いけど、
あの要するにあの理解力というか、
あの
読解力みたいなのがあれば、そのなんていうかな、要するに音楽っていうのもさ、やっぱりそのまあバンドでも曲調は決まってるけど、うん、毎回パフォーマンスのやり方変わってる、うん、そことシンクロするというかさ、
ああ
、ここでしか今見れないものだというものを作れたらいいし、それは多分 VJ では無理で、うん、A やからこそっていうのは何かあるんじゃないかなと思うんやけど、
もっとあれじゃない、長いイベントに したらどう。
ああ、まあそっちもある。でも今俺が考えてるアイデアはかなりスピード感
スピード感押しで
押しでいってるか。
いけんの？
わからん、後で言うわ。これちょっとノムさんに、
そうだそうですよ、
ノムさんにも手伝ってもらわなかった
の
か、
リアルに。僕がもう一個考えてるシステムは、うん、ライブペインティングを結局見てるお客さん的にこう、うん、見やすくさせてあげる一つの方法でもあるんだけど、うん、やっぱアニメーションにしてあげて、
ああ、はいはい。
その現場で。
はいはいはい。
例えば画面が、何秒かに一回撮影されると。
はいはいはいはい。
で、隣のではプロジェクションされてて、
はいはいはい。
それが、そのコマが増えれば増える分だけ、ループのアニメーションが、
あ、はい。
ずっと流れてて、
はいはい。
で、絵がどういう風に変わっていって、みたいな。
うんうんうん。
がずっとこう、こっちで流れてて、今こっちで描いてて、みたいな。
ああ、はいはい。そうね。
そういうのとか。
でもさ、ちょっとここでさ、一個すごい昔から思ってた基本的な疑問なんやけどさ、
うん、
VJ が入る以前と以後でさ、ミュージシャンってどう思ってんねやろうな。
ミュージシャン？
うん、そのさ、VJ っていうのはさ、果たしてそのライブペイン、ライブの音楽のライブのなんていうの、何かを効果的に上げてるもんなんかね。
まあ上げてる場合もあるんじゃない？やっぱり。
あ、なんかものすごいさ、原始的なさ、なんかその例えばめっちゃなんやろ、なんかこうすごいインディアンとかさ、あとアフリカの原住民のさ、
うん、
儀式からライブパフォーマンスを考えた場合さ、基本的にはさ、なんかそのもちろん変装したり、
変装するよね。
ボディーペインティングとかやったり、うん、絵を飾ったりとかはするけど、でも現場ではダンスと音しかないのが基本やん、言ったら。なんかその、そこに何かこう神を降臨させる的なさ、なんかこう。
いや、でも目から入るビジュアルイメージが非常に大事なんでしょ、だから。
うん、そうやんな。だからそれで、例えばビジュアル系とかっていうのはさ、要するに、俺たちを見ろってことやん。で、結構、
その世界観に引き込む。
そうそうそうそう。
ね。
だから、ライブペインティングとか VJ とかって推し進めていったらさ、ミュージシャンがさ、
そうそうそう、
いなくなってしまってさ、で、なんかその、視覚的には、うん、VJ とかライブペインティングっていうものが、その視覚を担当して、音がミュージシャンを担当して、だからそこでもなんかこう、さ、人ならざるものが、こう、目の前で自分たちに何かをこう、なんか、メッセージとか、なんかパフォーマンスを見せてるみたいなさ、
うん、
ところまで行ったりしたらめちゃ、それはそれでいいかなとか思ってるんけどさ。
どういうことじゃ。ただのそれ、DJ イベントじゃないそれ。
まあ、簡単にはそうなるな。でも DJ もさ、なんか俺、前、野村くんがさ、
うん、
ミクシーの日記でさ、YouTube のさ、なんかどっかのさ、フリーパーティーの、
うん、
あれ載せてたやん。 あれ見て思ったけどさ、もうさ、まああれは客がブリブリってのもあるけど、あのもう DJ なんか誰も見てないやん。うん、もうほとんどスピーカーの前に集まってくるやんか。
そうそうそう、
だから、音だけくれっていうさ、
うん、
だから誰もさ、なんかこう、つなぎとかさ、DJ の手元とかさ、いらんわけん、視覚的にはもう。
まあだから、スクラッチでとか技術で見せる DJ は、そういうの見るし、みんな。
まあ、
音だけを与えてくれる人は、なんか、それはそれであるんじゃない見てないっていうのもあるけど、見るときは見るよ。
あ、視覚、視覚な。俺、めっちゃあれやから、めっちゃ気持ちいいライブの時とかさ、うん、3分の2ぐらい目つぶってるからな。ライブペインティングを主催しててなんやけど。
見てないじゃないですか、
うん、まあでも、音がないと絵は長いこと見れへんからね。
うん、
だからといって、でも、そういう意味だけで音を流すのも失礼っちゃ失礼やからね。なんかもう少し、こう、
なんか最初の問題に戻ってしまうな、なんか。
こう人類補完計画的にさ、なんかこうみんな魂の存在になって踊るみたいな空間作り。
いや、だからみんなが、ここのライン、首の後ろにさ、ペッつってさ、
そうそう、
電脳化しちゃえば、ビジュアルをここにバーッつって、で、音がガンガン来て。
そう、あ、でも今回さ、B2B の時に、ミミちゃんと別で、弁天の人が、VJ セットを持ってきてくれてさ、
うん、
VJ 一人来ててさ、その人がさ、途中でさ、客の背中に映像流してなんか、かなり良かったね、なんか。うん、なんかその、まあシンプルなその、アニメーションというか映像なんで、まあ模様として完全にこう、なんていうの、ライティングの演出として、こう、すごい成立してたっていうか、うん、まあ、だからなんやっていう話だけど。ライブペインティングは別にね、人の体に描く。まあ、そんなんもうやってたけどね、なんか、オルフ君とかが。
あ、難しいですな。難しいっていうか、うん、いろいろやってたらいいんじゃない？
まあでもちょっと東京でブラックとブラックね、
やりたい
です
、ね。いつやるんですか？
いや、やりたいですね。
沖山さん。どうなってるんですか？
いや、今ちょっと11月とかどうだろうかみたいな話になってるんけど。まあなんかその時に、ぜひこの、まあこれはある種、それの企画会議みたいなもんやからさ。
ああ、そうそう、そうだ。だから、9月にね。
あ、
はいはい、長野で、
はいはい、
リンゴ祭っていう、野外フェスがあって、
うん、
それに僕と吉くんとか、ライブペインティングしてくださいって呼ばれてて。
うん、そこでなんかちょっと試そうか。
試しましょうかなんかね、うん。
まだちょっとあれやんね。だから完成品は急に出せるわけではないね、これは。多分、アイデアを一個一個形にして、あと客の反応見るしかないね、これは、うん。まあじゃあその時に一個なんか、
はい。
やりましょう。
やりましょう。
ということで。
じゃあちょっとその、うん、あれ、作ってみようかな。
ちょっと考えようか。
16ビットマシン。
ああ、それおもろそうやな、マジで。ちょっとなんか会話のトーンが普通になってきたので、ここで一回締めますか。ということで。
ということでした。
はい。
エンディングでーすエンディングでーす
2回言った。
2回言った。ということでね、今日もやってまいりましたけど、太田さん。
2人とも声、裏返ってましたね。
いや、ちょっと。今日はもう
コンディション
なの、コンディションや
すごい、
コンディションが結構悪かったよ、今日。だってなんか変な汗止まらへん
ようやくオリンピックの開会式のとこでテンションちょっと上がった
よ遅
っ後半やん、最後の方や、
やっぱあれはやっぱあれは良かったなっていう、例えばって言って、例え
があれはいいよ、ね、例えが言えてないみたいな
出てこないよね、
うん、でさっきの野村くんの口から出たリンゴ音楽祭のインフォメーションをしときますか。
あ、でもぜひ、ちょっとお願いします。
そうですね。ちょっと今、
まだあんまり僕らの、一応20点がライブペインティングでなんかやってくださいって言われてんだけど、あんま、俺らに関しては何するかはあんまりまだ
決め
てないんだけど、
ね。でもまあこのイベント自体はやるんで、
ね。かなり大きいですよ、これ。
そうですね。
すごいそうですね、なんか。
チャレンジも本当に、松本市の、
リンゴ音楽祭2009で、9月21日
22日、
秋のゴールデンウィークですな。
4連休のうちの真ん中の2つということで、場所が
月曜、火曜、長野県。
長野県の
松本市の、
アルプス公園全域ですね。で夜が長野県松本市のレイズとアレックスかな、これ。クラブかな、これ。
そうだわね。
うん。で、やるそうです。出演者はちょっと多いので、サイトで調べてほしいんですけど、まあ、このトップページに上がってる人らだけで言うと、七尾旅と、ガグル、大阪モノレール、ロマンポルシェ、レイ・ハラカミとか、アルツ、フロン、とかですね。はい。ということでございます。
ぜひぜひ。
行ってみてください。野外フェスですよね、これ。
野外フェス。
いやー、ね、結構な規模ですよ。これ第1回なの、
第1回。うん。
すごい。で、ここで、まあ、20点と、まあ、僕、オキチューとかが絵を描くかもしれない。
もうちょいだから、メンバーを増やして、各ステージでなんか、ね。
そうですね。
実験的な。
うん、なんかね、せっかく今日の、だから、この、ポッドキャストの、話の一端を見せれたらいいですよね。
そうですね。
うん。
またその模様を報告すると、ここで。
そうやね、やりたい。っていうか、ライブペインティングに関しては、まあ、僕、イベントやってたりとかさ、まあ、野村くんも、いろいろアイデアがあるんで、定期的になんかちょっと、なんかあるたびに話していきたいなと思ってます。うん、
数ですよ。
まあ、そう、
ね。アニメ見てる場合じゃないですよ。すいません。
やっぱり、まあ僕も野村くんも、まあ基本は絵描きという立ち位置なんで、うん、絵とか、その、アナログで何か作業するものの可能性ですよね。だから古典、
そうだね、やっぱそうなんだ。
うん、古典とかもいいけど、やっぱりそれだけじゃねえってとこあるんで、そういうのはちょっと定期的に話していきたいなと思いますね。はい。いや、アクセス一応言ってきます？なんか、あ、さっきのページで。
あ、じゃあもうこのページ見てください。
あ、そうですね。あ、そうやね。じゃあ
リンゴフェス。リンゴフェス。
リ
ンゴ音楽祭2009。
http://lingofest.naganoblog.jp ですね。
はい。
ringofes.naganoblog.jp を見てくださいということで。
はい。
うん、はい。ね、ということなんですけども。まだちょっとモグラグガレージの方は。
まだ秘密です。
9月はお休みなんでね。
はい。この増し込んでる最中です。
はい。もうグラグラジオでお楽しみということで。
はい。お願いします。
なんか20点ないですか、インフォメーション。
花ちゃん絶賛発売中です。どうぞ、皆さん。ナディフの、エビスのナディフの方に行っていただければ。20点グッズが毎月発行されてますんで。
月刊の本はもうすぐじゃないですか。はい、
あと3号で終わりですね。
ああ、
ここまで来ましたよ。
1年間。
すごいね。
大変だったな。
あれきついよな。
これからもっと大変ですけど。すごいことになりますよ、最後は。まあ、ということで。
そうですね。ナリーフアパートの方でね、20点が。チンス。
チンス2031っていうね。2031っていう。
月刊手作りアート本やね。
アート本。
を、まあ出してるということ。
出してますので。
はい。
あの手この手で、まだあれやってねえぞ、こら、みたいな。これやりましょうかと。
ああ、なるほど。まあちょっと楽しみ、
ね。これやれ、これやれで。
これやれで。この間レコード作ったんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、カッティングマシンがこう、ね。
買ったの？
カッティングマシンをついにゲットしましてですね。
すごい。
自分家でこうカリカリカリカリカリってこう。
作れる
ん？掘ってくるんですよ。
まあこうドラムの人が参加してる20点っていう集団も変なことばっかやってますから。
そうですね、ほんまに。
ぜひチェックしていただきたいという。
チェック。デケラッチョで。
という感じですかね。
はい。
じゃあ、9月も4週しかないんで、次回は10月の第1週になりますんで。
あら。 どうですか、はい、もう、でもすぐなんだろうな。
もうすぐや、ね、言うてる前やからね。まあ、じゃあまた来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、モグラグラジオボリューム66でした。あざした。ゾロ目、ゾロ目。
ねねね。
またね。
じゃあ置いたやつはゾロ目って言うな。Right.